5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうももも、も
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ただいま絶賛治療中、サックスのニーナです。
お、ついに歯医者編の最新話ですか。
はい、まあ、最新話っていうか、まあ、あのプチ情報ぐらいな感じで最初にちょっとお話ししとこうかなと思ってるんですけども、先日ちょっと歯医者の方にねかかって、またいろんなね、素晴らしいお医者さんとの出会いを私は果たしたわけですけども、
はいはいはい、はい、
でまあ、現状申しますとですね、あれから少し、進んでおりまして、私の今の、歯の状況だけ皆さんにお伝えし、ね、最初にさせていただくんですけども、左の、
大事大事、
ね、左の奥の下の歯、はい、虫歯になっておりました。もともと詰め物があったところがちょっと虫歯になっちゃったので取り外し、虫歯の部分を全部、除去し、で今、
はいはい、
かぶせるものを、作成をしているところで、かぶせるために今、歯を削ってちょこんと土台の部分にだけになったという状態で止まっております。
なるほどなるほど。じゃあそのかぶせが出来上がったらそれをカポッと、はい、
そう
つけて終了と、
一応終了という形にはなっております。はい、
でまだ前回みたいにかぶせの形が違ったみたいなことになるかもしれへんということ
ですね。そうですね。まあでも最近さまあ、歯医者業界の方々、歯医者業界っていうのもおかしいけどさ、歯医者にかかった方とか、はいはいはい、もしかしたら知ってるかもしれませんが、あのほらガバってさ、あの、なんていうの、こう型を取るのあるじゃない、こう、なんていうの、はいはい、あの、ね、あの粘土みたいなのをさ、
なんでしょうね、補聴器作るときと同じようなやつでしょ。
ああ、そうそうそう、グッと中入れて耳の形をみたいなさ、取るみたいなやつ、
石膏というか、
そうそうそう、
粘土というか、
あれじゃないのね。なんかね、センサーみたいなのを ね入れられてね、口の中にカバーって、でピッピッピッって言って、でなんかそれをあの画像に映すと、その俺の歯にぴったりのこうなんていうの形がその取れるみたいな、スキャナーみたいな感じ。
へえ。じゃあそれをこう旋盤みたいなで加工して
みたいな。多分そうだと思う。だから 3D プリンターみたいな感じなのかな、データにしてそれで作ってくれるらしいんですよ。
へえ。
でまあそれを 今
時っちゃ今時ですよね。
そう、楽しみに待ってるんですけど、ほらこの前の下の位置がちょっとあの私定まらなくて、来られたって話してたでしょ、
はいはいはい、
この前ね、ちょっとね練習していったんですけど、下の位置。
お、練習していた。
その練習でた鏡の前で、ここかな、ここか、はい、ここ、あ、ここにこう当てとくとちょうどいいかもしれんみたいなのを練習してたらさ、
はいはいはいはい、
あの先生に褒められた。うん、あ、今の今日の位置いいですね。今日の位置いいですよ。今日の位置いいですよ。
すごいな。だから先生も覚えてるぐらい下の位置が悪かったわけですね。
そうなんですかね。どうなんでしょうね。で、ああよかったと思って。
すごいな、
で、そのうちでちゃんと治療をしていただきまして。
で、なるほど。まあ、でもこの褒められたことにあぐらをかくと次は怒られますからね。
そうなんですよ。慢心するとね、また違う形になっちゃうんで、そこだけは気をつけていこうかなと思ってるんですけども。
はいはいはい。
まあ、今その土台だけの状態になっているので、口をあーんって開けると、なんかあの赤ちゃんの歯が生えてきてるような感覚です。
はあ、
自分の歯はだから根元のちっちゃい土台の部分だけになってるので、周りがこう歯茎むき出しになってましてね。
へえ、なるほど。
一応そこになんかこう仮の蓋みたいなやつをしときますねって言われて最後終わったんですけど、はいはいはいはい、ちょっともしかしたら取れやすいかなって言って言われて、ギュッと入れてもらったんですけど、じゃあ最後うがいしてくださいねって言って、はいはいはい、ぐるぐるぐるべって、うがいした途端に取れました。取れやすいもん
ね。早
っ。早っ。1分経ってないぐらいね。
あ、ちょっと取れ、それはどうするんですか、ね、もう一回かぶせますって。
うん。取れましたけどって言ったら、ああ、そうですか。じゃあ、あの、ちょっといろんなものが詰まりやすいと思うんで、歯磨きだけしっかりしといてくださいって言われました。
あ、もうもうええわってことか。
うん、まあまあとりあえずまあ大丈夫だろうということみたいです。いやー、
そうかそうか、
そうなんです。だから今むき出しの状態になってまして、歯の真ん中に土台になる、はあはあはあ、土台 なんか引っ掛けるのか分かんないですけど、中にちょっと穴が開いてるんですよ、うん、真ん中にね。
へえ。
その穴にいろんなものが詰まりやすいんで、しっかり爪楊枝とかで取ってくださいねって言われて、あら、
ね、わ結構大変。
そう結構大変だから一生懸命磨いてますよ今、ね、
歯ブラシ。それは実際出来上がるのはいつぐらいですか。
この収録から行くとあと1週間ぐらい。
あ、でも結構かかるんですね。
ちょっとかかるみたい。あのその時から2週間ぐらいかかりますって言われて、まあ、そんなにかかんの、え2週間このままとか思いながら、むき出しのまま私
結構かかるね。じゃあ
そうなのよ。なんかちょっと今待ってる状態なんですけど、
なんかでも前回もさ、その仮の詰め物、
うん、
結構すぐ取れてどうのこうのって言ってましたっけ。
そうそうなのよ、そうなのよ。だからねちょっとね、なんだろう、そういう星の元にいるのか歯医者あんま僕に合ってないのか分かんないんですけど、ね、まあ一応痛みとかはないし、うん、こう何、
まあまあ痛くならなければね、
うん、まあなんとかなるんですけど、うん、でどうもね、あのこれは言っていいのか分かんないですけど、あのどうも削りすぎたらしくて、あのちょっと土台がちっちゃくなったんでかぶせ物した時に、
そんなことある、
もしかしたら、うん、ちょっともしかしたらあの取れやすいかもしれませんけどとか言われて、うん、いや取れやすいのはやめてくださいって思いながらなので、まあかぶせてみてどうか。
取れやすいっていうのは、え、本ちゃんをかぶせた時に、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、はい、あのなんか土台がちっちゃいらしいから、うん、土台になったら元の中
じゃないですか。
いや分かんない、これがそうなのかその想定ないぐらいなのかちょっと分かんないんですけど、もしあのこれ聞いてる歯医者さんに詳しい方、歯科衛生士の方、歯科技工士の方、はいはい、いらっしゃいましたら、うん、ちょっとお聞かせ願いたいんですけども。
そうですね、削りすぎはどうなのか、ね、
どうなのか。ヒロさんはあれ何じゃない、あのこう埋め、あのかぶせるときとかってさ、結構時間とかってかかってた。
ね、僕ね歯層がいいので。
もうそうなんだ。
そうだ、ほとんど歯医者行かないんですよ僕。
あ、そう。虫歯になったりとかはあまりしない。
永久歯になる前、ちっちゃい頃にね、
うん、
ちゃんと生えてくるようにとかいうのもあって、結構歯医者よく行ってて、
はいはい、
いらない歯をさっき抜いたりとか、
抜いたりするよね、あれね、
綺麗に、うん、
子供心にね、あれがね大変なのよ。
そうそう、当時はね大変で嫌でしたけど、まあそれのおかげか綺麗に生えて、別に矯正とかもしたことないし。
ああいいじゃないの。
あのでその後もあんまり歯の事故的なのはあんまりなくて。
あ、ない。そうですか。
それだからね、あの逆に長いこと言ってないから、そろそろ一回検診行っとかなあかんなとは思うんですけど。
なんか言っといた方がいいらしいよ。なんか半年に一回は来てくださいねって言われた。なんかその悪くなかったとしても、まあまあね、やっぱりこの歯石とかさ、いろんなものが溜まってるから、それは定期的に取っといた方が長い目で見ると、とってもいいですよと。で今回かぶせるから、
そうですね、よく言われる、
うん、そう、かぶせたもののメンテナンスもあるんで、半年に1回ぐらいは来てくださいねってめっちゃ言われた、はあはあ、その歯科衛生士さん、
はあはあはあ、
うん、
もうなんかもうこうなってくるとさ、分からないじゃないですか、そのお医者さんがもう本当に心配して来た方がいいですよって言ってくれてんのか、
はあ、
もう単純に商売的な話なのか
それはまあまあそれはまあ100% 心配してくれてるというのではないとは思うけど、うん、ある程度商売系はあると思いますが、
歯医者ってさ、歯医者って特にそうじゃないですか。
あ、次ね、
すぐ、うん、そうそうそう、全然こう話してくれませんやん。
まあそうね、どこでこっちもキリをつけるかっていうのは、うん、思っていて、
そうそうそう、
うん、今回僕これだから、今回言ったやつで言うと 2本目なんですよ、うん、実はその痛かったところ、ほうほうほうほう、痛かったところの手前ももうそれで、ね、うん、なんていうの、侵食されてて虫歯になってたから、1本目を先に直したんですよね、はいはいはい、隣のやつをちょっとちっちゃい歯を、はいはいはい、で今回、まあ気になってた本ちゃんのところを直してるんですけど、 まあ、それ以外にもちょっと気になるところはありますって言ってすごい言われてるので、うん、あどこで区切ろうかなってすごく悩んでいます。
もうこれはずっとですね。
これだからロングランするかもしれないんで、医者おい歯医者編がね。
そ
うです
ね。それはだから、うん、毎回受付でじゃあ次はって言われるパターンですよね。
そうでしょう。だからどこでこうピタッと止めるかっていうその切りどころ、うん、ここをちょっと教えていただきたいなって思いますよね。
歯医者さんはそれが特に多いからさ
ね。やっぱりね、でも全体的に直した方がいいよっていうのは分かるんですけど、あまりにもちっちゃいやつを、
うん、まあまあそう検診、うんうん、検診も行った方がいいのはそれはもちろんそうやと思うんですけど、
そうよ、
なんかこうねえ、あの何やったら歯医者さんも毎週来いって言われるぐらいの勢いでしょ。だって
あの昔さなかったと思うんだけどさ、うん、最近あの、はいはい、率先的に歯の洗浄ってしてくれない？
歯の洗浄、
あの、まあ、悪いところ直すのはそうですけど、あ、まあ、歯石取り、
はあは
あ、歯石取りなのかな、なんか全体的に歯の間とか、うん、そうそう、クリーニング
ああはいはいはい、
してくれるのよ。あ、そうか、歯医者さんあんまり行けないから分かんないか。
あんま行かないですけど、うん、
あのクリーニングしてくれるんですよ。だから歯の間とかに水通したりとか、はいはい、フロスを入れてもらったりとかしてこういろいろやってくれるんですよ、うん、今そうなの？あの聞いてる皆さんそうなんですかね、率先的にこうやってくれるんですけど、まあ、
それで治療のポイントが加算されていくんちゃいます
の？あ、そういうことなんかな、うん、で今回もやって、うん、いろいろやってもらってるんですけど、初回にそれを、うん、あの歯間とかさ、あのなんていうの、うん、フロス的なやつをやってもらって、で、うん、したらなんか結構あの血が出てますと。でそこはそれはそういう時は結構そこが炎症を起こしてたりとかする箇所なので、重点的にそのなんていうの、定期的にというか、メンテナンスをした方がいいですと。で確かにそのやってもらった後うがいしてくださいってうがいしたら、うん、結構な、うん、結構だ、なんていうの、 色付きの水を吐きまして私
はいはいはいはい、
なんで血混じりというの、なんか、
はいはいはい、
うわっと思って、うわっと思って、で、まあ、確かにその気持ちよかったんですけどね、取ってもらった時は、
うん、
でも結構血が出てるらしいので気をつけないといけないなと思っております、まあもちろんね、っていうような近況でございます。またあのこれかぶせもの、
なるほど、ね、
かぶせができて、
はいはいはいはい、
通常に戻りましたらご連絡させていただきますので、
了解でございます。
まあそんなには楽しみにしなくていいですけど、楽しみにしておいていただければなと思います。
もうこれはもう下手したら歯医者編はもうおしんぐらい続く可能性があるってことですよね。
いやーこれだからあ本当にあるよ、セカンドシーズン、サードシーズン、
あ、まあまあもちろんね、うん、
そうよ、なんならあれみたいに、なんだっけ、スター・ウォーズみたいに、もうシーズン0とか、ゼロ、じゃあ、ビギニングとかできるかもしれないよ。
戻られへんからね、で
も、そうなんだけどね、
母は。
戻るのはちょっと無理だけど、ね、
母は戻られへんからな、
う
ん、
俺が全部
入試時代に戻らなあかんからね、
そうよ、そういればになるまで。あの語り継がなきゃいけなくなるかもしれないから、
なるほど、ね、
気をつけてくださいね皆さん。
インプラント編とかね。
そうよ、あ、インプラント編ってかっこよくない、なんかサブタイトル
かっこいいですね、横文字ですからね、
そうチョロンインプラントみたいな。
いや、インプラント編いいな。
インプラント編、あと何がある
か、ね、そうかそうか、
親知らず編、
あ、まあ、あとは何でしょう、あ、親知らず、あとはまあ治療ではないけどホワイトニング編とかね、
ちょっとねさらに高みを目指すためにね、うん、ホワイトニング
編、そうそうそうそう、はい、そういうのもあるかもしれないですね、
もしかしたらね、壮大な、ことが語られるかもしれませんけども、まあとりあえず、
いやいやいや、
今の近況でした。皆様ありがとうございました。
なるほど、ありがとうございます。いやでもなんか歯医者はなんかでも相性悪いですね、ニーナさんはいつも。
いやまあ、なんだろうね、お医者さん自体が相性悪いのか分かんないですけどそういう人多いよね。
あんまりそんなに、うん、変わったお医者さんにも当たることないしな。
どうなんですかね皆さん、それが普通なのかもしれんしね、俺がたまたまそういう風になってるだけで、普通そんなもんですよっていうことなのか、 あの俺が
いやまあでも
そういう人に
ニーナさんはもう
くじ運が当たってしまってるのか、
うん、変わり種を掴んでくることは多い気しますけどね、
まあ、そうですね、たまたまそういう、うん、俺がそういうふうに思ってしまってるだけかもしれませんのでね、そこは分かんないですけど、
まあ、なんか探してる可能性はありますよね。
ほらね、よくほら
なんかおもろいことないかい、
そう、深淵を覗いているとき逆に深淵から覗かれてるんだぜみたいなさ
はいはいはい、うん、
そういうことかもしれないですけど ね、うん、まあ出会いは大切にしていこうかなと思ってますけど、
そうですね、
はい、
うん、
頑張っていかなか
なと、それは大切だと思
います、はい、あんまり体悪くしないようにしようなと思ってるんですけどね、頑張ってみたいと思います。
なるほど、まあじゃあ、収録上は、来週再来週ぐらいにはかぶせができる、
はい、かぶせができます。そしてそれ
は
ちゃんと
これが、公開されてる頃には一応ハマってるはずってことですよね。
そうですね、その時にはもうバリバリ現役で、うん、だからその今そのむき出しになってる土台だけになってる方では、うん、あんまり噛まないでくださいねって言われてるので、逆の歯で噛んでるんですけど、うん、利き腕っていうのが人間にあるように、あの利き、
はいはいはいはい、
利きなんていうの、利き歯、どっちで噛むかって、
まあまあまあ、うん、ありますね。
あの僕は左なんですよ、あるある、だから今治療中の方
なんですけど、じゃあ違和感がすごいですね。
はい、はい、ヒロさんはどっちで主に噛む？
俺は右かな。
右。あ、じゃあ逆か。
右で噛んでる気がする。うん。
大体そっちで味わってる感じがする。
うん、そんな気しますけどね。
おお。だから今左、僕は左の方なので、左で噛めないからさ、うん、ご飯が美味しくなくてね。はいはい、それだけがちょっと、
あ、
いや噛めるんですよ、
しんどいですね、
右側でね、そう、うん、右側で噛めてるんですけど、これがちょっとちょっと寂しいです。
なるほどね。
だからもうかぶせができた、
まだ1週間ぐらいはそれが、
そう、
はいはいはい、
かぶせができた暁には美味しいものをたくさん食べたいと思いますので、
いやー、かぶせができた暁にって調子乗ったらまたすぐ外れますね、それも。
外れやすいって言われてるからね。
も
しかしたら、
そうそうそう
そう、だからあ、今回7月、
そもそもが外れやすいから、
7月ね、はいはいはい、私ライブ多いので、もし来ていただいた方々、はいはいはい、遊びに来ていただいた方々、うん、もちろんうん、お土産とかね持ってきていただけるのであれば、キャラメルとかはやめてください。
なるべく柔らかいもんね、
なるべく
やわこいもんにしてもらって、うん、
ちょっと待って、それあれなんじゃないの、ちょっとお年寄りの
なんかもう豆腐とかさ、
なかなかさ、ライブの差し入れとかでさ、うん、お豆腐ってないんじゃないの。
まあまあ、なかなかないですね。まあでもやっぱり柔らかいもん、やわこいのにしてもらうとあかんので、
ね、
まあウィダーインゼリーか、
あ、ウィダーインゼリーね、はい、ウィダーインゼリー、
絹ごし、
絹ごしね、木綿はちょっと硬い、
はいはい、そう、うん、あ、木綿硬いですね。高野豆腐とかもちょっと甘い、
うせえな、高野豆腐もあかんぐらい俺歯弱ってんの、その時。
いやもうその可能性があるので、
いやいやわ、口の中で
なるべく柔らこいもんを持っていただく、
口どけ、はい、口どけのいい、何やろ、ショコラ的
な、もうなんか おぼろ昆布とかにしてください、もう。
もうなんかダメじゃん。なんかクッキーとかでもあかんみたいな。
あ、クッキーは危ないですよ、
歯と歯の間に挟まるからね。ピーナッツとか入ってた、ナッツ類とか入ってた、
あ、もうそんなん、もうちょっと尖ったナッツでもうかぶせもんがパコーンって外れますからね、そんなん。
ありがとう、じゃあ食べるわってパキッて食べた瞬間に歯がポローン出てきてね、もう演奏どころじゃない、
いや怖い怖い、ね、うん、
また
お客様の中に歯医者の方ですよ。
本当ですよ、その場で治療してもらおうかな、治療ライブ、うん、ライブ治療
いいじゃないですか、治療ライブ
いいじゃないですか。ステージ上でスポットライト当てられながら、うん、まあ、いつもスポットライトは当たってるんですけども、
まあ、それでもね、下の場所が下手や言われて、
そうですよ、呼んでこい言うて。
いや、
下の場所ここかな言うて。
なるほどなるほど、
そうですよ。
まあまあ、でもね、歯医者は まあ歯はもちろんね大事やから。
そうですよ、食べれなくなるのが一番ダメですからね。
永久歯は1回しか、うん、永久歯は1回しか生えないですからね。
食べられなくなるのが一番ダメですからね、うん、歯は大切に。芸能人も歯が命、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、大切にしていきましょう。
ミュージシャンも歯が命、うん、
命
ね、トランペッターとかはね、はいはい、あの特に歯がの形が変わっちゃうとマウスピースがね合わなくなったりとかって言いますから。
そうですね、吹けなくなるからね。
吹けなくなる可能性もございますから、うん、本当に気をつけてくださいね。
まあまあ気をつけていかなあかんなと思ってますけども。
そうですよ、
まあ、そんな中私はですね、先週か、任天堂スイッチ当たったいう話をしておりまして。
当たりましたね。
それの到着が6月21日までにはっていう話あって、それの3日ほど前に、車の納車が決まりまして、やっと。
お、それもおめでとうございます。まあ前回、ちょっと前にあの新しいのしますねやって話を、ね、はい、してたと思いますけど。
うん、納車が決まりまして、ドイツ本国から4月の14日かなんかに船に乗って日本に向かって、5月の27やったかなに日本のあの豊橋ですよ、豊橋に到着いたしまして。
豊橋。
そうで、そこから27に到着して6月の3日に陸揚げ
揚げ
が行われたそうでございます。だから船の上にだから1週間近く乗っかったままやったよね。
まあ輸送船、そうか、うん、海の上をずっと日本に向かって来てもらってたと。
そうで、その豊橋にフォルクスワーゲンのでっかいポートみたいなのがあるらしくて。
ああ、まあそういうところがあるんですね、豊橋、愛知県、
うん、でそこにまあ降ろして、うん、で、チェックとかしてからこう陸送で関西まで持ってきて、でまああと中の清掃やあれやこれやコーティングやとかねあれがあって、
お手元に届くまでの掃除などをして、そうそうそ
う、で、それがね6月の19日なので、この放送されてる頃にはもちろんもう届いてるんですが、
届いてますね。
収録ベースで言うと、来週再来週ぐらいに、決定いたしまして、
お
やっとこさ車来るわ。
おお、今はでも前のやつをまた乗ってるわけでしょ。
ね、あ、ゲレンデはね手放しまして。
あ、もう今手元にないの？
売りまして。
あら、そうですか。
ないんですよ、だいぶ前に。
そうですか、そうですか。
あれ、ゲレンデ手放した話しませんでしたっけ？
あれ、
乗り換えるって話はして、
乗り換えるって話はしてたけど。
あ、そうかそうか。ゲレンデはねちょっといろいろあって、下取りに出そうかと思ってたんですけど。
うん、ああそんな話
じゃなかったっけ。ちょっと会社の、そう、会社の車にしてるのもあって、ちょっと会社の売り上げにしたくないので下取りは出さずに、
ほう、
まああの何十何年乗って16万キロ超えで走ってるやつ。
まあ結構だ
けど、まあ車種だけにねある程度値段がついてしまうので。
まあそりゃそうでしょう。
その下取りに出すとさ、その分会社の売り上げになってまうから。
ああ、はあ、なるほど。
それをしたくなかったので、ちょっと別件で売りまして。
ああそうですか。
そう、下取りではなく業者向けのオークションみたいなのにかけてもらって売ったんです。結構ええ値段になりましたよ。新車で買った時の 3分の1ぐらいは返ってきてるから。
そのぐらいはいいじゃないですか、ちょうど。
うん、全然いいぐらいの値段で。
今はじゃあ車はなんか台車みたいなもの？
いや、台車じゃなくて、だからうちね、もともと会社の車として3台抱えてるんですよ。
うんうん。
ただうちみんな車乗るので。
そうですね、いろいろね。そりゃそうでしょう。
だからそのね、1台ゲレンデを打ったので2台しかないんですよ。
はいはい、はいはいはい。
これね困るのよ。
まあ自分が使いたい時に他の方が乗っていってらっしゃったりとか、そうそうそう、仕事で使ってたりとかしたら、うん、まあ、
ね、関西だけやったら別にいいんですけど、僕が東京に乗っていくでしょ。
そうね、 ある程度時間がね結構長いスパンでそこにないってことになりますからね。
そうだからね、僕が東京に乗っていくと1台しかないんですよ、車が。
そのこっちにはね、関西にはってことね。
そうそうそうそう、だこれがね困ってて、早くなんとかならんかなとか思ってたんですけど、
はいはいはい、
やっとこさ納車が決まりまして、
まあこの配信がされてるぐらいの時にはもうその辺はクリアできてると。
そうですね、これが配信されてる頃には多分また僕また東京行ってるので、
うん、
その車で行ってるとは思うんですけど。
あ、なるほど。じゃあその辺の新しい車レビューも、うん、Nintendo Switch 2レビューとともにこれから行われるわけですね。
そうですね、うん、まあまあまあ別に何取り立てて変わった車ではないので、
まあ、それは変な車ではないから、それはそうですけど、まあ、乗り心地なのか、こういうところをこういうふうにしてみたとか、
そうですね、
個性、ここにこだわりを持って何か車内の装備を使ってみたとかね、うん、そういうのがあれば。
そうだからね、今、とりあえず買わなあかんなと思ってるのは携帯をさ引っ付けるやつ。
ああの車載、
そうそうそうそうそう、
スマホホルダー的な、
携帯ホルダーみたいな、うん、そうそうそう、それをどこにくっつけようかなってずっと考えてはいるんですけど。
あら、そうですか。
そう、あの今まで乗ってたゲレンデが、まあ、10年以上乗ってたのもあって、ナビがねやっぱ古いんですよ、
まあ、ほうほう、
中のデータも含め、まあ
ね、それなりに。じゃあそれはそうですよ、うん、
っていうのもあって、もうだからナビとかは携帯のさ Google マップとか Yahoo カーナビとか、
Google マップさんはそれは重宝しますよ。
そうでもね、最近ね Google マップがいまいちなんですよ。
何がいまいちなんですか。
なんかねルートが安定せえへんかったり、
うん、
なんかねヤフーカーナビの方が使えるんですよね最近は。
あ、そう、最近はそちらに、うん、そちらに首ったけ、
そうそう、うん、の感じで。
へ
え。一応新しい車に乗せるように AI ボックスっちゅうのを買いまして。
ほうほう、何ですか AI ボックスって。なんかすごいことができそうですね。
AI ボックスってね、あのね最近ね車って iPhone やったら Apple CarPlay っていうさ、
うん、
機能がございまして、まあ、有線なり無線なりでつなぐと、はいはい、ありますね、うんうん、iPhone の画面を車のナビに映すことができるという機能があ
って
、基本的にはまあそれに対応してる車種が多いんですけど、うんうん、Apple CarPlay ってね、できる機能がすごい少ないんですよ。
ああ、そうなの？へえ。
そうそう、もちろんだから、なんていうんですか、動画関連は映せないので。
ああ、動画ね。ああ、まあ、それはちょっと危ないからっていうところも考慮してってことかな。
うん、まあまあまあ、それもありますし。しね、うん、うん。そうそうそう。っていうのもあって、なんかまあ、なんかいまいちなので。
ああ、そうなんだ。
僕はいつも携帯をナビの横ぐらいに引っ付けて、
うん、まあ携帯の機能のまま
使ってる
ってことね。
そうそうそうそう、はいはい、っていうことが多くて、うん、で今回フォルクスワーゲンなんですけど、うん、フォルクスワーゲンに搭載されてるナビって、
うん、
まあ代々ポンコツなんです
よ。いや、そうなんだ。
うん、特にナビ機能。
あ、ナビの、道順、あ、そうそう、本業じゃん、そうそうそう、ナビの。ナビの本業だよ、それは。
うん。
道案内。
まあでもやっぱさ、海外もんやしさ、ああ、そんなこの極東の島国のことなんて考えてないですよ。
ああ、こっちまではね、詳しい情報はなかなか入れてないのかい、それは。
うん。で、やっぱその、日本のナビでいうと、例えば高速道路に乗ったらさ、ああ、次のインターとか、
ああ、
次のパーキングエリアとかのさ、
ああ、情報は出てきます、
情報が横に出たりするんですか、
ね、
次はなんとかインターで、はいはいはい、その次になんとかサービスエリアがあってみたいな、
何キロ行ったら次はこうですよと、
そうそう、でここはあのガソリンスタンドありますみたいな表示が出てたりするじゃないですか、はいはいはいはい、ああいうのがね一切ないんですよ。
あら、そうですか。それはそれは、
そうそうそう、だから細かいところには手が届かないナビなので、まあ基本的に携帯のナビを使おうとは思ってるんですけど、うん、で Apple CarPlay でもええかなとは思ってたんですが、まあ動画コンテンツやらなんやらをちょっと画面に映したいのもあって、うん、 今回のねフォルクスワーゲンねナビがバカでかいんですよ。
ああ結構でかいな。15
インチ。
15インチってすごいね。パソコンじゃん。
そうなんですよ。15インチってあの iPad の 12.9 よりでかいからね。
パソコンじゃん。ノートパソコンのでかい方やん。
で昔の一人暮らしで買ったテレビ14インチやからね。
そうですよ。俺の買ったテレビデオもそうでしたよ。14インチでしたよ。
そう。それよりでかいからね。
すごいじゃない。そんなのが乗ってんの。何でもできるやん。
だからせっかくやったらなんか いろんなもん映したいじゃないですか。
何でもできるやん、そんな。
動画とか流してみたりしようかなとか思うと、うん、やっぱりその、Apple CarPlay では対応できないんですよ。
そっちのソフトではね。うん。
うん、で、その、Apple CarPlay を擬似的に使用する AI ボックスっていうのが最近結構、まあ、ここ4、5年かな、有名になってきまして。うん、もともとは社外品のナビ、社外ナビと呼ばれる、後で自分で買って取り付けるタイプのナビ。
あのオートバックスとかでね。
そうそうそうそう、うん、ケンウッドとかさ、うん、が出してたやつの中に、アンドロイドナビっていうのが最近出始めたんですよ。
ああ、アンドロイドナビありますね。はいはいはい。
そうそう、それを擬似的に再現しようっていうのが AI ボックスなので、うん、車の中に USB 挿すとこありますやんか。
ありますね。
充電ではなくデータの USB、
データを送信できる
方ね、モニター、うん、そうそう、モニターに移すための USB、うん、があって、そこに挿す機械があるんですよ、ちっちゃい。ああ、
そこに挿すのね。で、15インチのところに移し出そうと。
そうそう、Android ナビをそこに移すという。
なるほど。
機能があって、まあ、だからテザリングで iPhone と接続して電波飛ばして、うん、そちら側で、まあ、Android が載ってるので、まあ、いわゆるパソコンというかタブレットみたいなことになるんですよ。
そうね。そ
う、だから、まあ、YouTube 見ようと思ったら見れるし、はいはい、Netflix 見ようと思ったら見れるし、うん、ナビも、まあ、Google マップなり Yahoo カーナビなりいろいろ使えるしみたいな、はいはい、っていうのを、まあ、とりあえず買ってそれを乗っけようとは思ってるんですけど、うん、で今回のね車ね、非接触充電、
あマグセーフ、違うわ、なんだっけ、ありますね。
チーですね、いわゆる
置いたら充電できるやつね。
そうそうそうそう、がついてるので、まあ、そこに掘り込んどいてもいいんですけど、うん、その携帯にさ、まあ、その近距離動いてる分にはいいんですけど、僕みたいに長丁場5時間とか走ってると、まあ、メールが来たり LINE が来たりいろいろするわけじゃないですか。
まあ、そりゃそう
でしょ。でそこの置くだけ充電のところに置いてると何も見えないんですよ、携帯の画面は一切。
ああ、そうね、操作しようと思っても無理です。
そうそう、だからうん、まあだからなんかどっかにこう画面が見えるようにくっつけときたいなとは思って、
で、
その携帯をつけるやつを、ね、うん、どんなんがええかなとか思いながら、
じゃあ
オートバックスちょろちょろしてみたり。
いいじゃない、天下のじゃあダイソーさんで
ダイソーもあるんですけどねあの車載するための携帯スタンドって、あのクーラーのさ吹き出し口、
あそうそう、クーラーとかのね、あの吹き出し口、
あそこにつけるのが多いんです
よ。そうなのよ、あれ多いのよ。そこじゃないって
私、うん、私あれすっごい嫌いなんですよ。
そこじゃないってなるよねあれね、うん、
そう、あれすっごい嫌いで、だからなんかいいのないかなと思って探しながら ね、
そうなのよ、
うん、
じゃあいいのが見つかったら、ね、それも含めて新しい車のレビューを。
そうなんですよ、だから何がいいか、どこにつけるのがいいか、
もし知ってたら皆さんから情報いただければ、ここのこういうやつがいいですよ、うん、イエローハット、イエローハットは違うか、あれは中古車屋さんか。
イエローハットも一応ある程度グッズは売ってるんじゃないですか、うん、
そういうところ。
あとは何ですか、タイヤマルゼン、
タイヤマルゼン、はい、
あれはでもあれはタイヤ屋さんか、タイヤだけか
あとコーナンとかでも売ってるよね、あの自動車用品、
あーコーナンとかも売ってますね、
ね、
うん、まあ、あと、それこそドン・キホーテとかでも売ってますし、あそうそうそう、
ドン・キとかね、うん、ワークマンとか売ってないのかな、なんか何でも売ってそうやけど、
あーなんか最近質実剛健なやつ置いてそうやね。
そうでしょ、なんかそんなのも、もしそういう情報があればぜひ皆さん教えていただけると大変助かります。
まあまあまあ、まあ、そうですね。まあもちろんそのダイソーとかスリーコインズとかもそういうのは結構最近充実してたりするので。
そうですよ。
うん、何がいいかなと思いながら納車されるまでに店をうろうろしてみたり、まあ納車されてから実際乗ってみて、やっぱこの辺がええかなっていうのを決めてから
買おうかなみたいな、ここの辺の位置にあったらいいなっていうね。
うん、
それはそう
ですよっていうのはあって、まあ、あの今回の車がね、USB の口がもう全部 C になってるんですよ。タイプ C になってるんで。
そうだよね、時代の流れはそうですよ。 A じゃない C だぞと。
そうそうそう、だからまあ、まあ、それだけ買い替えなあかんなと思って、ケーブル類ね。
そうだね、もう C の仕様になってくもんね、うん、だんだんね。 iPhone も C になりましたしね。
そうだから CC のケーブルを、何本か仕入れまして、あのあれにしたんですよ、磁石が入っててさ、
磁石
くるくるで、うん、ケーブルに磁石が入ってて、ああくるくるでペタってくっつくんです
よ。ああ、なるほど。
巻いた状態で、
いろんなとこにパチンって
巻いた状態でこうピタッと。
ああ、いいですね、うん、そうやとね、収納
くっつくのがあって、
収納にはいいですね。
そうそうそう、それをとちょっと何本か仕入れてみたので、それはまあ車に積んどこうかなと思ってるんですけど、磁力やからいろんなものに悪くないんかなとは思ってるんですけど ね,
ね。でもそこに内蔵されるってことはそれなりに大丈夫なのではないかと。
まあまあ、でもクレジットカードとかは多分近づけたらあかんやろから。
ああ、そうか、気をつけて。
うん、そうそうそう。でまあでも普通のケーブルをね、ぐしゃぐしゃこう掘り込んどくのも過去悪いし、
まあちょっとね、かさばるしね、うん、
そうそうとは思ってるところで、まあ、それをしばらく使ってみようかなとは思ってるんですが、
はい、
うん、まあ、あの車載装置こんなんがいいのあるよとかいうのを知ってる人がいたらね、教えていただければと思っております。そんなわけで番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、番組公式の YouTube チャンネル、そちらの方にも毎週1本上がっておりますのでね、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。五次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サクスのニナでした。
ほんじゃまたね、
皆様ご安全運転で。